あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
さあ、先週に続きますが、いよいよですね、明日ですか？
はいはい、もう発送の連絡が来たので午前中受け取りに切り替えました、
うん、お
ー、はい、ついでにね、私今回、うん、もう一つアップル製品を頼んだんですよ。
あ、アップル製品ってついでになんか買うようなもんですか？時計？
いやいや、時計は欲しいんだけど、時計はまた別に今じゃなくていいんで、
うん、
欲しい時に買える時になった時でいいかなと思ってまして、だってまだ4週、うん、3、4週間ぐらいかかるんで、注文しても、はいはい、アップルペンシルプロ、
新しいので、
そう、
この間買ったのに対応したペンですか？
そうです、そうです。使えなかったんで、今までのやつは、う
んうん、やっぱりいるんですね。
どうかな、いるかいらないかで言われれば、今までほぼ使ってない
でも買ったんだ
いや、でもたまにフォトショップで作業するときに、うん、あった方が便利なことはあるんですよ、
うん、
こう細かなところの処理をするときにね。
なるほどね、
はい。でもそんな時ぐらいしか使ってないというか、私字がすごく下手なんで、
うん、
あまりこう、なんていうの、メモ的なものをテキストで書くのも下手くそって苦手だし、
まあ、でも特にタブレットとかで書くのって難しくないですか？
紙に書くより。いやいや、紙に書くのも、ね、
私よくサインしてくださいとかいうのあるじゃないですか、はいはい、もうあれすっごい嫌いで、
うん
うん、もう嫌だなって思いながら、
それも苦手な上に、もう漢字を全然覚えてないんで、
うんうん、
全部打ち込むことに慣れすぎちゃって、
うん、
読むことはできるんだけど、
うん、
書けないんだよ。もう本当、うん、小学生レベルぐらいに書けない、
うん、
書けなくなっちゃった。昔は書けたけど、
なんだっけって言って検索する回数が増えてくるんですよね。
そうなんですよ。とにかく一旦全部テキスト打ってから漢字それ見て書くみたいな感じになって、
そこまでですか？
そこまでのレベルにね、頭が落ちてるんで、
うん、
本当にね、ダメだっていうところもあって、
はい、
そう、手書きが苦手だなっていうのもあるので、うん、本当あまりペンいらないんですけどでもまあちょうどねポイントが結構5000円以上貯まってたので、ヨドバシのね、
うんうん、
っていうのもあって、まあ買うなら今買っといてもいいかな、
うん、そうね、
はい、そしたらちょうど明日同じ時間帯にヤマトが配達してくれるそうなんで、
ほう、
はい、明日アップル製品が2個届きます。
楽しみですね。早起きして待っとかないとい
や早起きしてもどうせ11時とかだと思うん で、
そうなんですね、
来るの
も
ね。
私もなんか午前配達にしてたりすると、
はい、
もう早い 配送会社って9時前後に来たりするんですよ。
いや、もう結局場所ですよ。8時
台じゃんっていう時来るじゃん、
ね、
来るんです
よ、ね、
でもヤマトさんだけは11時過ぎに来るんですよ、
はい、
分かってるのに念のためとか言ってい
や、そこはね本当に、うん、配達のルートだけの問題なんで、
うん、そうね、
まあ、うちはルート的に遅いのも知ってるんで、うん、まあ来ないなと思ってるだけですけどね、
はい、
はい、
ということで楽しみに、来週楽しみにしましょう。
いや、うんうん、タイトル、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
最近お買い物トークが進んでますけど。
そうです、
はい、いや、そうそうそう、先週鉄ご飯鍋だったんですね、
うん、
こう改めて見てずっと続けてるんで、ご飯炊くのに、
お、
いや、もうほんと炊飯器いらないかな、
うんうん、
そのタイマーでしなきゃいけない時を除くと、
うん、
これでいいんじゃないかと思ってます。
まあ美味しいです
もんね。ほんとね、
うん、
美味しいんですよね、おこげも、
うん、
まあ、本当
美味しいのは分かってるけど、その一応火がかかってるのを気にしないといけないっていうところだけ、
そうです、そうです、
うん、
そこなんですよね。だから
だ、ね、
うちも結局やっぱりいろいろやってみて分かったんですけど、オートにしとくとダメみたいで10分で切れるんですよ、うん、勝手に。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうか、
高熱になればじゃなくて、はい、どうも10分で勝手に切れるみたいで、タイマーで十何分セットしても、
うん、
どうもこのタイプは10分で切れるみたいなん ですよね。
あ、ガスコンロにタイマーがあるんですか？
あ、ガスコンロにタイマーもついてるんです。
へー、うちの。そうなんだ。
で、一応、うんうん、鍋だったら、その、このコンロについている鍋だったら自動炊飯もできるんですよ。
あ、専用鍋。そうそうそう。があるんですね。
はい。でも、その専用鍋はいわゆる普通の鍋なので、
うんうん、
鉄鍋じゃないですからね、
うんうん、
で今回のその鉄鍋で作りたいとどうしても思っているので、途中で止まると約10分で止まるので、
うん、
止まったタイミングでピピピってお知らせしてくれるんで、うんうんうん、行ってもう一度弱火で残り5分ぐらいを、
うんうん、
はい、だからタイマー15分セットして、あ、沸騰させて、沸騰が終わってね、吹き出し始めたらすぐ弱火にして、うん、そこから15分スタートするんですけど、
うんうん、
そしたら10分ぐらいで止まり上がるのでまた行って、オンにして、
弱火にするときに一遍消して、もう一遍つけ直しての弱火はどうなんですか？
あ、なるほどね。今度今日 してみます。あ、今日かな明日にでもしてみます、
うん、
はい、
うん、
それで15分いければそれでいいよね。
そうね、
はい、まあ、とにかくそんな感じで、毎日やってますけど、まあそれほど手間では今はないですね、うん、はい、まあ、とにかく
ガスコンロのセンサーは特にほら、はいはい、鉄物って温度高くなるからなんかこう反応しないの。
その
私自動消火されちゃうけど
10分で切れてるのが自動消火なのか何なのかがよくわからないんですよね、うん、
あ、はあ、なるほどね。うん、だからもしうちでやるんだったらカセットボンベの、
あ、でもそこにするんだったらめんどくさいよね、毎日のご飯をね、
うん、そうなんですね、いちいち出してこないといけないから、はいはいはい、
それはないな、うん、
うん、うん、はい、あとほら弱火の加減もね、ガスコンロによるから、うちのポンコツなんで、はいはいはい、そこいまいちなんですよね。
あ、もうそこはね、一度買い替えてるんで、うん、このコンロ自体はだから、まあ、うん、そこまでは
ない。新しいのはそういうのがだいぶ解消されたって言いますもんね、調整とか。
いや、でも多分
センサーとか、
センサーがその高熱になると止まるのはまあ間違いないっちゃ間違いないので、
うん、
はい、
うん、
はい、まあそんな感じで、愛用しておりますという話を引き続き、うん、
ね、これから新米の美味しい季節だからさ、
いや、
ね、ご飯進む ね、もりもり、
そうそうなんです、健康だからといって食べちゃ一緒なんでね、食べ過ぎちゃうね、
はい、食べ過ぎはね、
そう、はい、ほどほどって思ってます、うん、はい、
はい、ということで、冒頭に話出かけましたけども、
はい、
買い物をしたっていうので大物の話を今日してもらえるんですよね。
あ、そうです、先週エンディングで話しましたね、
うん、先週かな、うん、
大物の話をしたい、
うん、
冷蔵庫をね、
うん、
買ったんです。
おめでとうございます
20年ぶりに
頑張りましたね、前の冷蔵庫。
いや、ほんとね、どのぐらいかな、うん、今の家に越してきて今まで使ってた冷蔵庫が2台目なんですよ、よくよく考えると、
うんうん、
だからその前も似たようなぐらい使ってると思うね、
うん、結構長持ちしますもんね、
冷蔵庫はね、壊れない限りも大丈夫じゃないですか、
うん、まあ、多機能だったらちょっと分かんないけど、そうね、シンプルな作りだとね、
いや、まあ、うん、5年目ぐらいで、製氷機は壊れましたけどね。
あ、そうなんだ、
はい、
水入れてガラガラっと出てくるやつ。
そうです、そうです、製氷機は結構早い段階に壊れて、うん、一度保証で直したけどそれからまた数年で壊れたっていう記憶があります。でまあそれ以外は普通に使えてたので、氷、まあ、氷はもう製氷機はいいやと思って氷普通に作ってましたので、うん、でそれで、今回は、うん、いや、まだね別に壊れてはいなかったんですよ、
うん、
使いはしてたんだけど、どうしても狭いのね、冷蔵庫が、
うんうんうん、
で時代の変化ってやっぱりあるじゃないですか、
うん、商品の形状も時代によって変わらないですか。
そうそうそう、そうなんですよ、それまさにそれ、
うん、
のおかげでその冷蔵庫の使い勝手が悪いんだよね、やっぱりどうしても、
うん、
っていうのもあって、 こう取り出しにくさとか、うん、いろんなものがもう本当不便だな不便だなっていうのはまあずっと思ってて、もうここ5年ぐらい前からいや欲しいねっていう話はしながら、
ええ、
でもそれなり値段するじゃんいいの
まあね、そう、そうね、
だからまあどうしようということで、悩みに悩んでたんですけれども、
うん、
この夏ついに買い替えました。
おめでとう、
はい、いや最初はねこういろいろねこうもう台所を今なんとかしたいってずっとここ1年悩んでて、うん、でまあ少しずつ改善はしてきてるね、細かなところからいろいろ変えてったりはしてるんですけど、うん、あの一番邪魔な棚があるんですよ、
うん、
こう食器棚がでかものの、うん、昔ながらの
前に一遍番組で話をしたと思います、
はいはい
はい、
もううちのばあさんが山ほど囲い込んでたので、
うん、
あのたくさんの食器を買っては置き、うん、買っては置きしてもうただの置物入れになっているという使いもしないのに、うん、まあ、だいぶ捨てましたけどね、まあ、それでもまだ残ってるっていう感じで、で、それをなくせばあの少しは広くなる。もともとうち台所すごい狭いんですよね、作った設計の段階から、うんうん、いらないだろうとそのタイミングでは判断して狭く作っちゃったので、
うん、
当時私は何も料理もしなかったから、
うん、
今だったらそんなこと絶対しないんだけどっていうのもあって、やっぱりね家も30年前に設計してますからね、どうしてもその当時の感覚で作ってるんで、うん、いやーやっぱ自分が料理しないと分かんないよねこういうのはね。
そうね、
今だったら台所をだだっ広く作るも確実に楽しめるように、う
ん、奥さんがいる場合はだいたい台所もあれば奥さんの希望でこうね、
うん、
設計とか配置を考えるっていうのありますもんね、はい、
でもさそれもその結婚する前だったりとか、
うん、
その
ただもう無理です
もんね、そう年齢的にまだね、うん、若かったりとかして自分が料理をそれほどしない場合とかだったら、うん、あまりそこまで意識が向かないと思うんですよ。
そうそうそう、
そのまあ学生の頃から親の手伝いで、うん、あの台所をガンガン使ってるみたいな人だったら違うと思うけど、うん、まあ、そういう人数少ないと思うんだよね、うん、ほんの一部だ
と実際使わないと本当分かんない部分がね大きいもんね、はいはい、経験値ももちろんあるだろうけど、はい、それでもやっぱり使わないとっていうのありますよね、
うんうん、どうしてもその自分が使わないとそのこういうのが欲しいとかこういう形じゃないと不便だみたいなことはやっぱりなかなかわからないんだなと思ってました、
ねうんうん、
思いました本当に、うん、でもさ台所とかそんなリフォームできないんだよね全体こう場所によるけどうちの場合は本当、うん勝手口からそのまま直みたいな感じになってて細長いんですよだからこう広げようがないみたいな感じで、うん、だから食器棚どかすのが一番いいんだけどもうどかそうかどうかっていう話をずっとしてて、
うん、
ただまあその食器をどうするみたいなね減らしてどこに置くみたいなのとかだから食器棚を別にまた新しく買ってもっとその少なくてもいいから効率的な食器棚にしてとか、うん、でもね全部入れると50万コースなんですよ
壮大ですね
壮大なんですね、まあ、たあのねお金持ってる人はいいでしょうけどちょっとさすがに50万はななかなかポンと出せないなという、うん、ところ でしかも当初予定してたよりも冷蔵庫の値段が上がって21万ぐらいしたんねあのいろいろこう費用も入れてね取り付けとかなんとか全部、うん、今までの冷蔵庫のリサイクルとかも
最近でもそういう電化製品も値上がりしてるんじゃないですか。
いやでもね一応こう見るとあのこのタイプでは、最上位とまでは言わないけど上位機種ですね。
まあクムさんいいやつ買うもんね。
いやいやいや冷蔵庫とかは今まで20万超えたのなんて買ったことないですよ、うん、多分15万いってないと思う今まで、
うん、
てか今までって言うほどね20年前の話をしてもあれですけど、うん、多分今でもないわけじゃないんですよ、そのぐらいの価格帯もねもちろんね、うん、ありはするんだけどでもまあちょっと今回は奮発したなっていう、うん、っていうかまあ自分が台所に立つこともあるから冷蔵庫を をこう使うことも多いんで、
うんうん、
そうなるとこう使い勝手の悪さはイライラするわけじゃん結局さ。
わかります。もうすんごいイライラして、
ね、っていうのもあって、うん、今回はあのその辺も見てとにかく中も覗いて覗いて、うん、これを 何をどこに置くっていうのをイメージして、
うん、
で
特にこだわりポイントってありました？
とにかくでかさですよね。
容量が
容量、はあ
うん、
でいうことでその棚の問題と関わるんですけれども、
はい、
その棚をなくすとか移動させるってめちゃ大変なんですよね。そんだけ入ってると、うん昔のその食器棚なんで、うん、だから結果的にでも冷蔵庫やばい欲しいってなってサイズ的に今の冷蔵庫ってだいたい65-70ぐらいなんですね横幅がね、うん、であのこう両開きタイプが多いんですけど、
うんうん、
うちはその昔の冷蔵庫って60しかない買ったんですよ、うん、うちが買ったのそんな冷蔵庫も多分その当時、うん多分13万ぐらいで買った記憶があるんですよね昔のやつは。なので60なら入るわけです、
うん、
幅そのまま大掃除しなくても棚どかさなくても、うん、っていうので65と、まあ、70ぐらいのやつと見比べてて、うん、意外とこの両開きって使いづらくないか。
うん
特にあの手前のあの扉
の、うん、扉の
部分が、
うん、そうそうポケットが
で妻の実家の方でも両開きの70かなを使ってるけども、まあ、意外と使いづらいという話も聞いたんで、うん、その左右開けて、
うん、
で物がほらまた分あっちこっちに行くわけじゃない、
うん、
右と左と、
うんうん、
っていうのも
あ右見てどっちだっけあこっちじゃなかったって左見ないといけない。
まあね そういうのもあってそうそううん、うん、そうそうそうまあそういうどこに置いてたっけじゃないですけど、
うん、
っていうのもあったんでいやこれ別にドアシングルドアでいいんじゃないっていう話になって、うん、だったらもう60の一番容量の大きいやつにしようよと、
うん、
っていうことで、だったら今のままそのまますぐ買っても入れられると、
うん、
いう話をして、8月の頭に注文したんです、うん、
はい。
いや最初ねジャパネットで買おうかとか思いながら見てたんだけど、
うん、
あの機能はほぼ一緒なんだけど外側が違うのね。だから多分あれはジャパネット専用に卸してる商品があるんだと思うんですけど、うんうん、
ジャパネットって割とそうですね。
そうですそうです。
ジャパネット専用モデル
専用モデルがある、うん、だから側のデザインが違うことで値段が違うんだなと、
うんうん、
で今回見たのはちゃんと2024年製で、確かあっちのは2023年モデルじゃなかったかな、うん、3年モデルの側が違う要は外装が違うタイプ、
うんうん、
でまあ定価よりもかなり安くはとなっててなんていうのかな多分、ちょうどそのタイミングに売ろうとしてたフェアモデルだったみたいなんですよ、
うんうん、
だから各店舗でこの金額で出しますよみたいな。なのでまあお得だったっていうところもあって、
うん、
注文したんですけど目の前で売り切れまして本当ね在庫あるって言われてお金下ろしに行って戻ってきたらもうなくて、う
ん、あ
はっていう感じで、注文まあ別に壊れてないからいいやっていうことで、うん、そのタイミングで注文したんですけど、
ね、
まあお盆は超えると思いますよと言われてて、うん9月頭に来たんです。まあ、うん、丸々1ヶ月かかって来たんです、
うんうん
で交換してもらったらなんとドアが
、うん、
ドアが開かないいやーねーこれは冷蔵庫と直接は関係ないんですけどほら、うん、あのシングルドアって右開き左開きがあるんですよね、
うん、
通常右開きらしいんですよ、
うん、
まあ、うん、右利きの人が多いからっていうのもあるんで、ね、あと場所的なものもあって右開きらしい、うん、
結構配置によって
そうですそうです
選ぶ人がいるっていうのは、はい、
まあ、うん、こうセンタードアっていうの 2つに開くタイプのドアは別に問題ない、
うん、
どっち開き関係ないだと思うんですけど、
うん、
あのシングルドアはでっかい扉が開くわけなんで、
うん、
反対じゃ使えないんですよ。広ければいいけど、
そうね、うん、
だ間違って注文したわけじゃなく、注文表の時からその左開きドアを向こうが間違って注文してるんですよね、
うん、発注ミス、
発注ミスですね。こちらは別に何も左にしてくれなんて一言も言ってないので、
うん、
で向こうもドタバタしてる中でそれで処理してもらったんでっていう、多分それで間違ったんだと思うんですけど、
うん、
いやこれやばいってなって
だってでもその冷蔵庫の前が広くスペースあればいいけど、扉キツキツだったらさ、
はいはい、もう完全にうちキツキツで、
あ
ドアを開けるときにドアを開けてこう体をよどうね、
あの下をくぐらないと向こう側に行けない系ね、
まあ、そこまではしないんだけど、でも体をこう当てながら、うん、みたいな、当たりながら
ちょっと細くなりながら
そう開くみたいな意外と慣れるもんでしたけどね、これね。人って慣れるんだなって思いましたけど。うん、でもまあ。
結局じゃあ、その間違えたのを使い続けたわけではなく、ちゃんと。
ですね。一応もう、それは引き取りだったので、うん、前のやつはもう持ってかれちゃって、で、その後すぐ、うん、お店に、店頭に行って、相談したら、申し訳ありませんでしたってことになって、でも、ただ、在庫がやっぱりなくて、その人気機種なおかげで。
うんうんうん、
で、それでも2週間ぐらいって言われたけど1週間で届きましたんで、1週間使って、交換になりまして、
うん、
で今、その新しい冷蔵庫使っております。でもその前にほら1週間あったから、全部入れ替えとか中のこう、
うん、整理とかもちゃんと
整理とかもできたので、
うん、
綺麗に使いやすくなったっていう話を、うん、
なる
ほど、ね、はい、ちょっとねかっこいいんですよ、冷蔵庫の壁面、壁面というのか
何色買ったんです？
ゴールド。
ゴールド、
はい、ライトゴールドかな、
うん、
なんかねお店っぽい感じ、写真で見るより派手じゃないかな、
うんうんうん、
公式、日立の公式見るとちょっと派手ですけど、
ちょっとベージュ寄りなのかなと思ったんですが、光の加減で、
あ、そうですね、そうそうそう、はいはい、綺麗な色ですね。アルミっぽい、いやステンレスかなっぽいような側なんで、まあ綺麗だしね、うん、まあ、この見た目でこれがいいなっていう話になってこれにしたんで、
な
る、はい、いや最新型すごいですよちょっと感動した。
なんか知らない機能とかありました？
知らない機能、
まあ、チルドとか、これ今までの冷蔵庫なかったぞっていうのは、
意外と
それはないの、
うん、機能的にはねそれほどあまりこれだっていうのはないですけれども、うん、やっぱり何が今まで不満だったかとか、特にほら今暑いじゃない、
うん、
だから冷蔵庫の中に鍋を入れたいけど入れる場所がないみたいなのに悩んでた。
なるほどね、煮物とかなんか汁物を作った時に、は
い
は
い、まあ、カレーでもいいですよ、
う
んうん、そういうものをこう入れるためには常にある程度のスペースが欲しいじゃない。
そう、でも夏場はちょっとそこを考えて物の量を私調整します。
そうでしょ、はい、うん、でもこう昔から使ってる冷蔵庫なんで、どうしても使ってないゴミも含めてこう無期限切れのものも、ね、含めて結構まあ溜まってたわけですよね。だからそれも全部今回処理して、
うんうん、
まあ、それでもその元々のベースが狭いと入るものは限界があるわけですね、
うん、
あとやっぱりドアのとドアポケットですよね、
うん、
ドアポケットの使い勝手がいまいち良くなかった。あとペットボトルとか今の牛乳のサイズっていうのが、うん、まあ、牛乳はそうでもないか、なんかそういうこうボトル類を入れる、
うん、
あと今って、なんていうのかな、ソースから何から
全部用冷蔵、
全部そう、開封後は全部用冷蔵じゃないですか、
う
ん、ポン酢も、
そう、もうおかげでカオスだし、ポッケに入りきらなくって、私冷蔵庫一段どけて 下一段抜いて入れるから余計になんか他のものも入れづらくなってっていう今すごいストレスを
抱えてます。わかりますよ、わかります。だからそれだったわけよ。
夏場が、うん、あのざるそばのつゆ、そうめんのつゆ、はいはい、で、はいはいはい、他に白だしみたいな、
はいはいはい、そうそう、うん、まさにそれプラス何だったらすき焼き買ったらすき焼きのタレまで入ってるわけですよ。焼肉のタレもあるし、
うん、
そう、それ以外に料理とかで使ってると、その料理用の、うん、あのね、いろんな、うん、ワインビネガーとかいろいろそんなのまであるわけじゃないですか。そ
う
な
んです。あのビネガー系もあるし、あともうソースも私うっかりとんかつソース買っちゃったんですよ。
はい、いや、うちとんかつソースと
出番がなさすぎてすごくもうあ、しまったなって思うけど捨てるに捨てれず、あの、うん、
はい、まあ、ソースも2種類ありますよね、うちも ね、ウスターととんかつと、そう、だからまあそんなね、今瓶物がめっちゃ増えたんですよね、うん、だからその
ボトル系、
そう、ボトル系の、だから入れんな、昔は多分ね、ポン酢とかだって放置してたと思うのよ。でも、うん、
外
に置いてたと思うんです。みんな常温だったと思う。その常
温、気温が高くなったから常温がいいの、
はい、
それで、
まあ、実際常温じゃダメだからなわけでしょ、現実的に、
うん
うんうん、だからみんな冷蔵庫に入れなきゃいけなくなってってなると、本当そのそれが入るぐらいのスペースが必要になってきたわけですよね、うん、そのドアポケットなり中なりっていうのもあって、だから
ドレッシングももう
そう
に、ちょっとあこれ美味しそうなんて気軽に買えないんですよ。
わかります。ドレッシングはね2個までだなみたいな、こう、でも前だったらその1個を置く場所がなくてもう横にして入れとくとか、
うん、
そういうことやってたのが、うん、あのまあだいぶ整理したのもあるけれども、まだ余裕がありますからね、
うんうんうんうん、
いやもう今の時点で余裕がなかったらやばいと思うんですけど、今結構ねがっつり余裕のあるぐらいのね、あ今回 の、 あのアートワークになってますけど、
うん、
ああ、いや100均のトレイとかがこんなに便利なんだっていうのを、うん、今までのは今まではそのビールとか炭酸入れるぐらいにしか使ってなかったのが、うん、あのちゃんと区分けして全部瓶物とかも入れる、
アートワークのにしてる写真見て、あ私が使ってるのと一緒だほぼっていう、あの縦にねこう入れて、奥のがあのだいたい奥に行ったのがそのまんまになっちゃうから、
はい、
細長いトレイに行ってさっとトレイを引き出して取る習慣つけると
結構そう無駄にならない、
回転良くなります、
はいはい、回転良くなるんですよね、うん、そう、それもねちゃんと考えて、うん、全部冷蔵庫が来た日に百均に私一人で買いに行って、うん、
納豆入れてるのも一緒だよ。
はいはい、これ納豆これ乗りますって書いてあったから、そうそうそう、ここだこれ奥にはミニ豆腐を入れてその手前に納豆入れてみたいな。
私今テプラで全部貼ってますよ、納豆、この
和惣菜、和惣菜と中華惣菜、うん、和瓶と中華瓶とこう分けてたりとか、うん、そんな感じであのちょっと使い勝手よく頑張りました、
うん
うん
うん、
非常にあのあだから結局そういうのも今の冷蔵庫をベースに作ってあるじゃない、その奥行きとかそういうのもあって、
うん、
でやっぱりねほんと広い、今回買ったのがその日立の HWS47T ってやつかなだと思うんですけれども、うん、60センチで、容量が470リットルって結構大きい方なんですよね。
なんかあれかな、昔に比べてこう厚み、なんか肉厚だった部分が薄くなってるとか、
どうなんでしょうね。そういうのがあるんですか、
冷蔵庫って。
うちの前のが
高さが、
あ高さはね、まあ高さはちょっとあるかなと思うけど、でも、うん、あのそんな取りにくくはないですよ。だから前のなんて一番上の奥なんて取れなかったもんね、全然、うん、何があるのかもわからないみたいな、トレーを引き出すと今度は落ちてくるしみたいな感じで、うん、高さだけで言えば今の方が低いかなぐらいな感じ、
うん、
イメージ的にはね、でそのぐらいまあ取りやすいってことだと思うんですけど、
うん、
そうでもね、あの容量的には6前のが410ぐらいだったかな、400かそんなもん、うん、そんなもんだから70ぐらい増えてるんですよね、トータルでね、
うんうんうん、
ああ だからまあやっぱりそのぐらい増えると結構大きいなっていう感じ。まあ、サイズがこうこの両開きの65ぐらいになったらこうどうなるんだろうっていう感じで探してたんですけど、65センチでもまあ物にはよるんですけど同じシリーズとかで485リットルぐらいなんですよね、
う
ん、500いかないで500超えさせると値段も上がっていくわけですよ。
なるほど。
だからまあ値段的に20万ぐらいで買おう、20万ちょっとぐらいで買おうと思うと、うん、そのまあ容量とのバランス的に決して60でも問題ないのかなと、このぐらい入ればっていう感じで結局は60を選んだんですけどね。いや本当今の冷蔵庫使い勝手が良くて、
うん、
いやもう毎日冷蔵庫拭いてますから。はい、いやまあでも本当百均様様でもあるなと思いました、うん、いろいろそういう便利なトレードが合わせて使うことでより便利になるみたいな感じですよね、
うん、そうよく考えてるな
って。そのままやっぱ置いただけじゃごちゃごちゃなるのはもう本当当たり前なんで、うん、
容量増えれば増えるほど。
そうですね、
うん、
はい、そしてあのメインのところは常に開けられるようにしてるんで、
そこ 鍋を置ける
スペースはちゃんと確保してるので、うん、まあ、そこにあの 冷蔵ご飯かを、まあ、ご飯ね夜炊いたやつをその夜のうちに移して直したりはしてるんですけど、はいはい、まあ、うん、でも他のとこにもまだ余裕あって置けるから一応なんか鍋物でも問題なく、あとは生地とかよく練るので、まあ、ピザは今やってないですけど、はいはい、暑いからでもパンとかも作るにしても、うん、その生地とかもそこに寝かしておけるじゃない。そういうのがねできなかったからちょっとここ最近冷蔵庫が狭くて。
ああなるほどね。そう、はいはいはいはい、私全部野菜とにかくもう野菜室か急にもう冷蔵庫無理だなって思ったらとりあえず野菜室の方に行くんですよ、はい
はいはいはい、まあわかりますよ、
うん、うん、
今野菜高くてねそんなに野菜室に野菜が入ってない
んです。そうなんです、意外とスカスカなんで、はい、野菜以外のものがよく入って、
うちね野菜室ほぼ粉よ、粉が山ほど入ってますよ、いろんな粉が。
粉はちょっと入れる余裕ないな、玄米でちょっと場所取ってるのとお酒ですね、
はい、
うん、
はい、あお酒はビールってと炭酸ぐらいしか入ってないんで、う
ち私日本酒
あとごめんなさいワインもワインも入ってた、ボックスワインとか入ってる野菜。
なんか前はこうよく飲んで回転が早かったんですけど、はい、最近なんか全然開けないとかもあって結構 長い時間冷蔵庫に滞在するから、はい、ちょっとそこが今私の中で問題です、うん、もう酒を入れとくのやめろってもう買う冷蔵庫に入れるのは1本までとか決めなきゃなって思うんですけど、ああす、ね、今4本は入ってます、はい、
まあまあね、うん、ま、あの飲む前で俺はいい感じなんで、
うん、
いや、うん、
はい、ちなみにね写真に写ってるあのなんか蓋にこうリングみたいなのついてるのあれ何なんですか、気になっちゃって、あのポケットの奥にある
ポケットの
メタルっぽいボトル、
あこれですか、これは赤ワインが入ってます、はい、ボックスの
デカンター的な、
はい、ボックスの赤ワインをこれに入れて冷やしてますね。
あーなるほど、ね、はい、
あの普通の
普通のボックスワインって冷蔵庫に入れないんですか。
ね、ボックスワインは白ワインは常に冷蔵庫に入ってるんですよ、うん、で赤ワインまではさすがに2つ箱を入れるわけにはいかないので、うん、
で私冷蔵庫入れるときって箱から出して入れてましたよ
なるほどね、なるほどね、
うん、
はいはい、
で野菜室とかに入れて、はい
はい、うちは箱のまま入れてるので、う
ん、なるほどね、
はい、あの赤は別にあの本当は常温でもいいじゃん、でも今の夏、うん、常温では飲めないんですよ、
ぬるいのはちょっと、
そうそう、
無理です。
なので、うん、あの飲む分だけ一旦こう移し替えて放り込んでますね、
なるほどね、
これもともとアウトドア用に買ったやつをあの全然使えるから使ってるだけですね、
うん、
はい、でも本当真ん中何もないあの、うん、ステンレスかな、ステンレスボトルです、ただ、はい、
うん、はい、
まあ、そんな感じ、
ね、ちょっとまた冷蔵庫の整理を
冷蔵庫ねやっぱりね整理しないとね、
こまめにはしてるんだけど、うんうん、
2021年の、甜麺醤とか出てくる甜麺醤まあ確かに使わないわなとか思いながら、うん、
あの賞味期限少し切れたぐらいだと、はい、いや大丈夫まだ使えるからってその時そのジャッジをしちゃうと
多分ね そうだと思います、うん、そのジャッジをしたばっかりに次の時に気がついたら2021年なんですよ、うん、
あれ
ですね、はい、まあそんな感じであの冷蔵庫に20年ぶりにまた多分次に買うのもだいぶ先だと思いますけど、うん、もう多分番組で話す機会はないだろうなと思ったんで、
うん、
二度と冷蔵庫買い替えてめっちゃ幸せになりました話をしたかったんですよ、
そうね、
はい、結構嬉しかったんで、
次何かある時は冷蔵庫のトラブルとか珍事件ですね、
うん、そうね、うん、まあまあ壊れないこと祈りますけど、昔に比べるとやっぱり何でも壊れやすくはなってるとは言いますけど、はあ、
うん、
まあそれもあったんでちょっとやっぱ国内メーカー、うん、
いいやつ買ってるから、
うん、国内メーカーと、うん、を選んだかなっていうのと、うん、まあね10年ぐらいで捨てるもんならいいけどさ、
うん、
10年持たないのも困るしねもあって、はい、まあ一応今回日本、うん、一応メイドインジャパンらしい、
うんうん、
はい、で買いましたね、
はい、
はい、冷蔵庫いい
さあということでホットキャストの検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、大宮ランナーズハイさん、ミーヤさん、チョコバニさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。